戦争は今でもゾッとする体験。吉田正人、昭和8年生まれ、鬼木町。私が小学生の頃、長男だった兄、昭雄が、18歳で、自分が戦争に行かないと、日本は負ける、と、熊本16部隊に志願入隊しました。学業成績が優秀な兄でしたが、母親は、次男、私、がいるから家の方は大丈夫、と、覚悟の上で、兄を送り出したようです。しかし、昭和19年、兄の戦死の知らせを受けました。特攻に入隊した翌年のことでした。戦争が終わってから、友人が遺骨を届けてくださいました。戦争当時は小学生。農家だったためか、食べ物には不自由しませんでしたが、収穫物は何でも供出していたようです。その頃、現在の西小学校のことを、西国民学校と呼んでいました。戦時中は学校へ行かず、分散授業が地域ごとに行われていました。私の地区では近くの山口宅で行われており、西高から先生が来てくださっていました。戦争が和らいだ時は学校へ行くことができました。先生に会うと頭を下げる、礼ではなく、敬礼をするように指導を受けました。また、教科の授業よりも運動場に集合して、耳と目を手で塞ぎながら、伏せ、の訓練をしました。人吉では空襲はなく、米軍機よりの機銃掃射がほとんどでした。特に学校は兵隊さんが集まるところに見えたのか、よく機銃掃射をされました。鬼木町には校舎砲台が何台かあり、木の陰から見ていたことがありますが、敵機の B-29 を狙って撃つものの、一つも当たっていませんでした。八代で飛行機が一機落ちたと聞きましたが、鬼木町で撃ったものが当たっていたのかどうかはわかりません。相良村には、海軍の飛行場があり、敵機が急降下して機銃掃射するのを大きな木の下から見たことがあります。その時、兵隊さんが数名と、住民4名ぐらいが巻き添えで亡くなってしまい、高ん原の元飛行場近くには、名前を刻んだ石碑が今でもあります。田んぼで作業していても、機銃掃射を受けたと聞きました。父が空襲警報、警報、と大声で知らせて回っていたこともありました。家には庭に防空壕が2箇所掘ってあり、良い着物を入れたタンスも防空壕に入れてありました。学用品はなく、買う品物もありません。靴も新品ではなく、繕って使いました。戦時中は若い働き手がいないため、子供も農家の田植えや稲刈りの手伝い、防空壕掘りをしていました。学校には大きな防空壕が作ってありました。人吉の終戦直後は、兵隊さんが家の玄関で敬礼して、食べ物の物乞いをしていました。自分の家族や近所の人たちはみんな、リヤカーを引いて、高ん原の飛行場へ兵隊さんの使った毛布や品物をもらいに行きました。物がなかったので、毛布一枚でも大事でした。戦争は、今思ってもゾッとするような体験でした。絶対に、二度と戦争を繰り返さないでほしいです。